kuru pari yang ita kang awa uhum sa kura tira arang king kamui ma ushiri ka ayai koshi ne
ira kate おはようございます。明けましておめでとうございます。2014年1月12日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピパウシ第153回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FME 庭では毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また、FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートははじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。明日は成人の日です。地元ビラトリ町では1日前倒しで今日成人式が執り行われています。アイヌ語で1月はトエタンネチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。ニブタニ子ども図書館内部全焼、アイヌ語教室に死傷ということで、北海道新聞12月21日に、超ニブタニの茅野茂ニブタニアイヌ資料館茅野史郎館長の敷地内にあるニブタニ子ども図書館は10日の火災で内部をほぼ全焼したため、同館内で開かれていたアイヌ語教室の開催などに支障が出ている。同館はアイヌ語や文化伝承の拠点となっており、館長の茅野さんは思い入れがある建物なので改修したいと話している。建物は1981年に茅野さんの父で参議院議員を務めた故茂さんが地域の子どもたちの読書環境を整えようと私財を投じて建設した。83年には子ども向けのアイヌ語塾が始まった場所でもある。影響が出ているのは、同アイヌ協会ビラトリ支部が開く大人向けアイヌ語教室やアイヌ文化振興研究推進機構の助成を受けた交渉文芸の語り部育成講座など4教室。茅野さんが編集局長を務め、毎月第2日曜日に放送のミニ FM 局 FM ニブタニ放送のスタジオでもあった。火災後、各教室は同地区のニブタニ生活館に場所を移して行われている。しかし関係者からは、アイヌ語伝承の中心地である子ども図書館で続けたいとの声が多いという。ミニ FM 局は放送機材の一部が使えなくなったため、存続が危ぶまれたが、恵庭市の FM 局から機材が借りられることになった。茅野さんは、支援のおかげで、来月の放送は予定通り行える。なんとか図書館を改修して活動を続けていきたいと話している。次のニュースです。アイヌ語入門テキスト用、家族の会話 CD に、ビラトリの関根さん一家、12月19日の移動北海道新聞です。超ニブタニでアイヌ語教室を開く関根健二さんの一家3人が、白水社が発行する語学テキスト、ニューエクスプレスアイヌ語の付録 CD で手本となるアイヌ語の会話などを披露している。一家が音声教材を録音するのは初めてで、良い経験になった、と話している。同テキストは11月に出版。同社の語学入門書シリーズでアイヌ語を扱ったのは今回が2冊目で、筆筆は千葉大人文社会科学研究科の中川博史教授が行った。1冊目は千歳のアイヌ文化伝承者、中本睦子さん個人が中川教授と共同で出版し、音声も吹き込んだが、今回はアイヌ語の猿方言を基本に文法や単語のほか伝統文化なども解説している。関根さんは中川教授と親交があり協力することに。 関根さんと妻、真紀さんは同地区で子ども対象のアイヌ語教室を開いており、娘、マヤさんはアイヌ語の弁論大会で2度の優勝経験がある実績の持ち主だ。録音は10月下旬に札幌で中川教授が同席して行われた。内容は両親と娘や若者同士など3人の人物が繰り広げる日常会話がメイン。マヤさんは中川先生に発音を直してもらう部分もあり勉強になったと話した。アイヌは流暢に話せる人が少なくなっており復興が課題とされる。ケンジさんはテキストを勉強してアイヌ語で会話できる人が増えれば嬉しいと語っていた。A5 番144ページ、1冊2940円。二部谷高原館で販売しているほか、書店でも取り寄せられる。はい、次のニュースは、12月25日、北海道新聞です。アイヌ民族は先住民族、認識7割と止まり。理解促進へ教育充実を、苫小牧、駒沢大岡田教授に聞く。内閣府が22日発表したアイヌ政策に関する世論調査では、アイヌ民族が先住民であることを知っている人は7割にとどまるなど、アイヌ民族への理解が進んでいない現状が浮き彫りになった。苫小牧、駒沢大の岡田教授にその背景や今後の政策のあり方について聞いた。調査結果をどう見ましたか？アイヌ民族について知っていると答えた人が 95% 以上もいて、10年前に比べれば認知度は上がっています。ただ、アイヌ民族が全国各地で暮らし、近代の北海道開拓の過程で困窮化した歴史があることを知っている人が半分以下ということは、理解がまだ進んでいないのだと考えます。理解が進まない要因は、調査ではアイヌ民族を知ったきっかけとして、テレビ、ラジオと答えた人が 51% と最も多かったことです。テレビやラジオでは時間に限りがあり、深い情報は伝わりづらい。アイヌ民族への差別や偏見の有無について聞いた質問もありますが、50.4% の人が平等であると思うと答えています。しかし、大学進学率などの教育格差や結婚差別は根強く残っています。具体的に何をすべきでしょうか。学校現場でアイヌ民族について教える機会を増やすことです。テレビやラジオでは情報が一方通行ですが、授業では双方向のやり取りができ、子どもたちの疑問にすぐ答えることができます。理想はアイヌ民族に詳しい教員を育成することです。大学入試センター試験でアイヌ民族について出題されるようになりました。本来の本筋とは違うかもしれませんが、問題の本筋とは違うかもしれませんが、理解が深まるきっかけになってほしいと思います。白老町に2020年度に開設される民族共生の象徴となる空間、象徴空間について知らないとした人が8割もいました。計画段階なのでこれが現実だと思います。一方、文化伝承、人材育成の重要性は認識されているようです。現在、アイヌ民族の若者たちが民族の誇りを取り戻すために様々な活動をしています。過去の歴史は変えられないが、未来は変えることができます。象徴空間が伝承や研究に取り組む若者たちの活躍の場になってくれればと期待しています。次のニュースです。北海道新聞夕刊、12月28日、愛席の欄により、砂沢千里田さん、イラストレーター、画家、書家、10月29日死去、52歳、父ビッキーへの遺影、昇華。亡くなる数時間前、危篤の知らせを受けて札幌市内の病院へ駆けつけると、愛用の画材がベッドの傍らで、次なる制作の出番を待っていた。夫の吉田仁さんが声を絞り出す。個展やります。どんな形であれ。誰よりも彼女自身が熱望していた個展は、死去から約2週間後の11月中旬、札幌のギャラリーで実現した。会場に大きな布2枚の書の作品があった。この秋、ベッドを抜け出して、般若心経を目いっぱい書いた。花苞から7色の光を浴びる。光源の危機は、蓮の花の中、中心にある花托の形。彼女に手向けられた別れ花のようだった。1960年、彫刻家、砂沢ビッキさんの長女として、旭川に生まれた。父の グローブのような手に支えられ、のみの音を聞いて育った。父の徹底した子育てを彼女はエッセイでこう振り返っている。しつけというより、チニタという女を作り上げるための過酷な教育であった。いいか、お前は黒い革のトレンチコートに、ピンヒール、ラムシと葉巻が似合うタフな女になるんだぞ。リッキーに対する、イフと敬意を抱え、イラストや書など、父と異なる分野で芸術の才を伸ばした。99年から2000年に、米国の博物館で開かれたアイヌ展にも出品した。病状を報告してくれた昨年のメールには、目の前にある目標や予定に死に物狂いになっていることが一番の薬。臨終までは突っ走っていたい、との覚悟を記していた。その通りに全力で生き、作品に昇華させた。This is Chinita。古典のタイトル通りに堂々と胸を張り、今頃父と美味しい酒を酌み交わしていることだろう。はい、次のニュースは、12月28日の北海道新聞です。札幌駅に設置するアイヌ民族像、念願の作品、制作に全力。第一人者藤戸さん、後世に伝わるものに。釧路市阿寒湖温泉のアイヌ民族彫刻の第一人者藤戸武樹さんが JR 札幌駅に観光客を迎える木製モニュメントとして2月に設置される絵菓子、長老像の仕上げにかかっている。道都の玄関口にアイヌ民族の彫刻を置くことは長年の願いと熱い思いがこもる。モニュメントは、こんにちはを意味するアイヌ語、イランカラプテを北海道のおもてなしの言葉にするキャンペーンの一環として、札幌大学でアイヌ文化を学ぶ学生有志、ウレシパクラブ、代表理事本田裕子副学長が、道内企業の支援を受けながら準備を進めてきた。中心となる絵菓子像は、高さ 1.6 メートル、幅90センチ、台座を含めた高さは 2.5 メートル、鋭い目つきで真剣に弓の舞、クリムセを踊る姿を表現している。藤戸さんはウレシパクラブからの依頼を快諾して7月から制作を始め、現在は伝統衣装にアイヌ模様を彫る作業工程に入った。北米などでは空港や公共施設に先住民族の彫刻が置かれているが、道内にはほとんどないことをかねて疑問に思っていた藤戸さんは、アイヌ民族の彫刻が認められる時代になったと実感する。後世に引き継がれる作品にしたいと語る。阿寒湖温泉と日高館内、平取町などの工芸家6人が、ヘラ状の細工、イクパスイを作り、藤戸さんの絵菓子像を囲むように配置する。モニュメントは JR 札幌駅の西改札口そばに2月2日にお披露目される。ウレシパクラブの本田代表理事は、道内を訪れた人々にアイヌ民族の芸術性の高さを感じてほしいと話す。モニュメントの制作維持費2800万円は全額寄付で賄うが、まだ半分にも達していない。趣旨に賛同したイオン北海道、生活協同組合コープ札幌、マックスバリュー北海道のスーパー大手3社は、元日から1ヶ月間、道内全店舗227店に募金箱を設置し、道民に協力を呼びかける。寄付については、同クラブ、0118529335へ。はい、最後のニュースです。1月1日、日丹観光おすすめスポットというコーナーですね。北海道新聞。生活様式、肌で実感、アイヌ民族施設。アイヌ民族が多く暮らし、伝承活動が盛んな日丹にはアイヌ文化を学べる施設が多い。村沢さんが推奨するのは、イブリ館内白老町のアイヌ民族博物館と日高館内ビラトリ町立ニブタニアイヌ文化博物館、道町の茅野茂るニブタニアイヌ資料館。白老町のアイヌ民族博物館は体験に力を入れており、ビラトリ町の西施設は資料が充実していますと話す。アイヌ民族博物館はポロト湖畔に位置する野外博物館。ポロトはアイヌ語で大きい湖の意味。豊かな自然や生き物と共存してきたかつてのアイヌ民族の衣食住や生活様式を肌で感じることができる。敷地内には復元された伝統家屋施設が立ち並び、その中で職員たちが毎日古式舞踊を披露する。幻想的な音色を奏でるムックリ、黄金の演奏を聞き、イオマンテリムセ、熊の霊送りの踊りを鑑賞できる。 後半では2020年アイヌ文化振興の拠点、民族共生の象徴となる空間が開設される。収穫施設として道内初の国立博物館が建設される予定だ。茅野茂二豚にアイヌ資料館は昨年8月にリニューアル。1994年にアイヌ民族として初めて参議院議員になった故茅野茂さんの功績を紹介するコーナーを設けた。伝統的な民具を展示しているほか、茅野さんと親交のあった世界各地の先住民族に関する資料も充実している。ビラトリ町立ニブタニアイヌ文化博物館は、アイヌ民族の生活道具、衣服、遊具、祭りの道具、大木をくり抜いた丸木ブキレなどを展示、自然と密着したアイヌ民族の生活を垣間見ることができる。登別市のチリユケ銀の雫記念館では、アイヌ信用集を著し、記したチリユケさんの足跡を紹介している。というのが、最近の地域のニュースとしてありました。茅野さん、何かがありますか？
はい、先ほどのニュースでですね、ニューエクスプレスアイヌ語というのが、関根さんご一家がアイヌ語を吹き込んで白水社から出たという記事がありますが、今までは千歳方言のエクスプレスアイヌ語だったんですけど、今度猿方言のニューエクスプレスアイヌ語ということなので、我々が使える教材ができたなと思って大変喜んでおります。
はい、担当は関根健二でした。
はい、ワイワイガイガイのコーナーです。私、司会を担当します茅野史郎です。今日のテーマはですね、正月についてということで行います。それでは順番に自己紹介をお願いします。
はい、大野哲人です。今年もよろしくお願いします。
はい、そして荒弘樹です。よろしくお願いします。
はい、今日はですね、この北海道ビラトリ町二部谷なんですけども、今日はスタジオがちょっと変わってですね、先ほどのニュースでお聞きいただいた通り、臨時スタジオとして使っていた二部谷子ども図書館がちょっと内部が燃えてしまってですね、私が社長を務めております茅野観光株式会社の大ホールに、臨時スタジオを移して、放送をさせていただいております。今日この北海道はとても寒くて多分今朝はマイナス20度近くあったのではないかと思うんですけどね。それではまあちょうど今日はまだ1月の12日ということですから、20日までは20日正月という言葉もありますので、正月ということをテーマにして進めてまいりますが、まず大野さん、正月っていうとどういうイメージがありますかね？
イメージですか？
はい、
まあ今は私北海道に住んでますが、まあ実家は岡山ですから、はい、正月はやはり実家に帰る時ですね。
ああ、
1回しか帰れませんから、この正月も
戻ったんですか？
はい。
ああ、そうですか。何日ぐらい里帰り？
6日ぐらいですか。
ああ、結構じゃあゆっくりしてきたんですね。
まあゆっくりといっても、まあ父親がまあ実家にいるんですけど、まあ父親と旅行に行ったり、親戚訪問とか墓参りとか、
なるほどね。
おばの見舞いとか、
ああ、そうです
か。結構あちこち歩いてたんで、ゆっくりしてるのはちょっと忙しかった
んです。ああ、じゃあ、なるほどね。それは毎年帰ってるんですか？
そうですね。
なるほど。
なかなかお盆とかそういう時には帰れないんで、うん、まとまった休み取れるのはやっぱり年末年始だけですから、ね、まあ、年1回はまず帰ってます。
小野さんはあれですか、兄弟は何人いらっしゃる？
兄がおります。
じゃあお兄さんとも会ったんですか、正月？
いや、兄はちょっと今回は帰ってないんで、私と父親だけですね。
なるほどね。そうですか。まあ正月っていうとやっぱりその岡山ではなんか独特なおせち料理とかあるんですか？
ですね、それを言いますと、私は、まあ、生まれ時代は香川で、育ったところは岡山なんですけどね。うん、で、両親とも香川の人なので、まあ、一応香川人ってことなんです、
ね。ああ、なるほど。
文化的には。
うん、
なので、うちの、まあ、家では、まあ、お雑煮はですね、白味噌でしたね。
ああ、なるほど。
だからやっぱり北海道とか東京とか岡山は、すまし汁とか、そういう感じの雑煮が多いので、 まあ、それはそれでいいんですけど、やっぱり私としては子供の頃から食べてる白味噌の、お雑煮食べると、ああ、やっぱり正月だなという気持ちになりますね。
なるほどね。確かあれ、香川でしたっけね、中にあんこが入った、
そうです、そうです、そういうのもあります。
あ、ありますよ、やっぱり。
はい。
ああ、そうですか。北海道ではね、やっぱりお雑煮のやつは普通の四角い餅っていうのは、中にあんは入ってない。やっと入れてやるんですけど、あ、そうですか。やっぱり所変われば品変わるというか、
そうですね。
お雑煮でも違うんですね。
あ、かなり違いますね。
うんうん、
私の、まあ、今、サマリで、の知り合いで、親が確か富山かな、うん、から来た人で、なんか、けんちん汁に、お餅の入ったお雑煮作るっていうんでね、うん、食べさせてもらったことあるけど、これはこれで美味しいし、いろいろですよね。うん、
まあ、私の兄のお嫁さんが山形出身なんですけどね、
はい、
山形のお雑煮っていうのもなんかあれなんて言うんだろう、醤油味のなんかいろいろな芋煮みたいなね、そんな味付けしたやつに餅を入れて作ってましたね。
あ、なるほどね、
うん、まあやっぱり地域によって違うんだなという気がしますが、アラさん、
はい、
正月といえば何をイメージされますか？
正月でイメージするのは、まあ、やっぱり雑煮とかですかね。 あと黒豆、
あ、
黒豆、ね、うちの実家はおせちはね、もうなんか大変だからって作らなくなったんですけど、ちょっとちょっとその黒豆だとかだし巻き昆布みたいなのとかを作ってて、で黒豆は唯一うちの母親は作るんですけど、うん、なんかお正月っていうとその黒豆をなんか実家に帰った時に腹いっぱい食ってるっていうイメージがありますね。
なるほどね。
うん、
それやっぱり甘く煮てるんですか？
そうですね、甘く煮るんですけど、売ってるものよりはどちらかというと砂糖少なめにして、割とさっぱりした感じになってるんですよね。なのでこう、まあ、たくさん食べてもそんなにくどくないし、お腹にもたれない感じがして。
なるほど。
はい。
まあ、うちの母なんかも黒豆煮るんですけど、すっごい甘いんですよ。うちの豆はもう、口しびれるぐらい甘い。辛さじゃなくて、ね。いや、私は好きだけどね。甘さ。甘さがね、慣れてるから、ちっちゃい頃からね。すごい甘く煮てるんだよね。でもね、不思議なことに砂糖っていうのはある一定量入れると飽和状態になってもう溶けなくなるんだよね。そうするともう味がわかんないけど、少しだけ塩入れるんです。そうするとすごい甘みがね、増すという。だからうちの母作ってるやつも飽和状態だと思うよ。砂糖溶けないぐらい入れてある。
お汁粉なんかもちょっと塩入れたらね、甘みが引き立つんですよね。
でもあれがね、子供の頃のから食べてるからね、やっぱり食べた、昔食べたのと同じ味だなって逆に安心しますけどね。
やっぱり食べ慣れた味が自分の味ですよね。おふくろの味という
か。でもね、年に1回ぐらいしか食べないからね。本当黒豆っていうと。
そうですね。なんか、うん、買ってまで食べないし、自分も。なんかお正月の食卓に並んでるっていうイメージなので、お正月っていうと黒豆ですね、イメージとしてはね、食べ物は。
まあ、あと正月っていうとですね、初詣とかそういうのもあるんですけど、大野さん、初詣なんか行きましたか？
はい、実は今年は行ってない
ですね。あ、行ってない。
正月は、まあ、私は飛行機で、北海道の千歳空港から神戸空港に行ったんですね。
うんうん、
神戸兵庫県ですね。
うん、はい、
まあ、飛行機安いんで、ね。そこで父親と合流して、大晦日ですけど、その年は、明石市に泊まりました。
なるほどね。日本の標準時間のとこですよね、明石、
はい、
ね。
それで、その次の日、小豆島に行ったんですよ、フェリーで。
はい、
姫路から。
うんうん、
小豆島は私の祖母の出身地です、ね。
なるほど。
祖母の生家を見たり、
うんうん、
とか、観光してたんで、ちょっと、お参りする時間なかった。
なるほどね。まあ、初詣っていうのは、寺社仏閣をその時初めて、ね、お参りするのが初詣ですから、どこでもいいんだよね、あれね。
まあ、そ
ちらか神社をね。
そうですね。
訪問すれば、まあ、訪問
地が訪
れればね。
大体、まあ、皆さん地元のね、ところに行かれるんでしょうけど。
だから私も実は行ってないですよ。地元に義経神社っていう大きな神社があるんですけども、行ってないですね、まあね。で、地元の八幡神社っていう、社しかない、ちっちゃな神社あるんですけど、そこもまだお参りしてない。で、お寺も行ってないから、まだ初詣はしてないから、いつになるかね。ちょっとわかんない
です。僕も初詣してないな、今年。なんか一昨年ぐらいから初詣に行こうと思って、実家に帰った時に夜中に行ってたんですけど、今年は前の日まで、
31日まで徹夜の状態で仕事をしてて、
あ、なるほど、
そうなんです。それで30分だけ寝て妹を迎えてこう実家に帰ったので、でしたらもう夜こうご飯食べてちょっとお酒飲んだら眠くなっちゃいまして、うんうん、気がついたら日付が変わってました。
あ、
はい、もったいなかったな、うん。
まあ、まあ、正月っていうと、まあ、その、なんて言うんでしょうか、初詣もあるんですけども、こう、一年の刑は元旦にあれという、そういう言葉もあるんですけど、大野さん、今年なんか計画立てましたか？
計画ですか？
はい。
そうですね、こう、まあ、こと自分取り組んでる本がありましてね、それを、まあ、今年まとめたいなというのが一つあります。
なるほど、
はい、ね、南極探検に行ったカラスアイヌの本を、ね、書いてるんですけどね、取材してる、
あの山部さんっていう、
ね、そうですね、それがずっと遅れてるんですけど、今年は、まあ、なんとか完成させたいなと。
素晴らしいです。大野さん、あ、大野さんじゃない、そう、大野さんは失礼しました、荒さん、ごめんなさいね、荒さん、今年の計画は
今年ですか。今年はまあ体をやっぱり大事にしていかなきゃいけないなと思って、ちょっと健康診断引っかかっちゃったんで、今年は体を大事にしつつ、まあ、仕事の技術をちょっとずつでもいいので上げていくっていうところを一つ目標にしていこうかなと。あと、まあ、やっぱり彼女を探すっていうところですかね。
なるほど。
う
ん、健闘をお祈りいたします。はい、以上でですね、今日のワイワイガイガーは正月についてということでお送りいたしました。ありがとうございました。インタビューのコーナーです。本日のお客様は、ビラトリアイヌ文化保存会に所属しております、織田久美子さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。織田さんご一家はですね、親とこのアイヌ語学習授業でもいろいろアイヌ語を勉強されて、そしてお子さんたちはですね、後ほど録音音源で聞いていただきますが、イタカンローというアイヌ語弁論大会で子供の部の優秀賞という、賞を取っている方のお母さんですね。はい。で、以前にも親子3組で出て最優秀賞を取ったこともありますよね。そうですよね。はい。それでは今日ですね、インタビューに来ていただいたのは、まあ、昨年の11月末から12月上旬にかけてビラトリアイヌ文化保存会の一行でですね、インドへの講演に参加されたということをお聞きしまして、まあ、その講演の日程とか場所などを教えていただきたいと思うんですけども、はい、よろしくお願いします。
はい、11月26日に北海道を出発して、
はい、
27日に東京を出発しました。
あ、なるほど。
で、28日、インドのコルカタ市で、第1回目の講演を行って、もうその時は緊張してたんで、全く覚えてません。
あ、なるほどね。
で、2回目が、11月30日にムンバイで、
あ、ムンバイ、
はい、で最後に12月2日にデリーで最終公演を、
あ、じゃあ3回やったってことですね。
そうですね。
じゃあ久美子さんはその3回の中で踊りを披露された。
はい、しました。
どんな踊りを披露されたんですか。
そうですね、演目が20個ぐらいあったんでしょうかね、
はい、
でほとんど出演させていただいて、
うん、
チャピ役、
うん、
ハララキ、あとは何でしょう、
アンナホレ、
ほとんど出させてもらって、
うん、あ、なるほど。それ、インドの気候っていうのはどうでしたか。
暑い、
暑い、
ムシムシ、
やっぱり湿度もあるもん、
ね、湿度がありまして、
じゃ気温は何度ぐらいあるんですか。
平均で28度、
あ、それで湿度って何パーセントぐらいあるんですか。
50、60ですね。
じゃあ、東京のムシムシした感じに近いですか。
そうですね。
ああ、なるほど。
あと、臭い。
臭い。
まあ、それと、まあ、気候も今お聞きしたんですけど、久美子さんがインドに行って、こう印象的だったところっていうのはどんなところでしょう。
貧富の差が激しすぎたのは、あの目の当たりにすると悲しくなったなっていう、う
ん、それは具体的に言うとどんな感じなんでしょう。その
、高級そうなビルが結構立ち並んでいるところがあって、
うん、
その軒下って言っていいんでしょうかね、もう目に見えるところにスラム街があるんですよね。でやっぱり歩道に寝てる若い女の人もいたし、
その若いっていうのは例えば10代とかそういうことです
ぐらいですね。
じゃあもういわゆるホームレスというか家がない人が路上生活してる、はい、それたくさんいるんですか。
結構いましたね。夜になると、うん、あの寝袋じゃなくて、うん、ストールみたいなのをくるまって
寝てる、
路上に寝てる。
それで訪問した何でしたっけ、ムンバイと、
ムンバイ、コルカタ、
コルカタとデリーと、
はい、
その3カ所どこでもそういうホームレスの方いるんですかね。
多く見られたのはデリーかな。
あ、デリーです。ああ、そうですか。なるほど。まあ、今、3カ所のその、街を今、ご紹介いただいたんですけども、はい、その中でも、その特になんか印象深かったことってありますか。そのホームレスとか、まあ、貧富の差っていう、以外に。
貧しいとは思うんですけれども、すごい、住んでる方の笑顔が。
あ、笑顔。
あとすごい優しいんですよね。
あ、なるほど。
私たちは日本人の観光客だって思ってるからなのかもしれないんですけれども、うんうん、優しさ、ちゃんとサービスをしようって、おもてなしをしようっていう感じが、
うんうん、
ホテルでもレストランでも受けましたね。
うん、なるほど。まあ、なんか久美子さんはですね、インド行くとなんかインド人と間違えられたって感じなんですけど、
はい、
その辺のエピソードを教えてもらいます。
最初のコルカタの公演の時なんですけれども、会場がすごい大きいんですよね。
ああ、なるほど。
で、会場セッティングも私たち手伝ってやってたんですけれども、
はい、
何人か女性の方がその設営する人のご家族なのかな、がいらして、たまたまこう小さい子がいて目を合わせてこう握手をしたら、そのお母さんらしき人に、You are from India? って聞かれて。
じゃあ、インドから来た
ら、そう私、そんな風に見えたのかなって。
Yes とか言って。
全く英語を喋れないし、もう全然単語も思い出せない。やっぱ緊張するんですよね。で、思い出せないから、多分私はインド人だと思われてると思って、ノーとは言ったんですけれども。
なるほど。他の人はどうですか？インド人に間違われた人。
それはないんですよね。私だけ。そうなんです。
見た感じ似てる。
似てる人いましたよ、結構。はい。
そっかそっか。じゃあ、アイヌ民族とインド人も似てるのかな？
かもしれないです。うん、やっぱり街並みを見て人を見ると、
うん、
あ、どこかでこんな感じの人見たことがあるっていう人が結構いて。
やっぱりどっかでこう DNA の
あるかもしれないですね。
はい。それでは次の質問なんですけれども、はい、天皇陛下がですね、ちょうど同じ時期にインドを訪問していましたけれども、何か影響はありましたか？
やっぱり空港とかのセキュリティは厳しかったと思うんですよね。
じゃあ、その空港でなんかチェックを受けて遅れたりとか、そういうこともありました？
私たちにはそんなんなかったんですけれども、結構セキュリティ厳しくなってるよっていうのはガイドさんから伺いました。
なるほど。そうですか。はい。それでは次の質問なんですけども、はい、今回のその交流でですね、どのような成果があったと思いますか？
はい、私、今年、去年の2月から初めてこの舞踊に参加させてもらったんですよね。
はい。
で、ほとんどデビューなんですよ。
ああ、そう、初デビュー。
そうなんですね。
でも、シシムカに文化祭なんじゃない
ですか？シシムカでデビューで、
うんうん、
練習1回のぶつけ本番だったんです
よ。
で、今回も、まあ、自信なかったのと、また先輩たちがたくさんいらっしゃるから、私は選ばれないだろうと思ってたの、矢先でインドだったんで、
なるほど。
やっぱ3回公演して、その前にも約1ヶ月間みっちり練習したんですけれども、なんだろう、私でもできたなって。
でも、
去年の2月から練習してたということは、去年の2月の第3日曜日がシシルムから、
シシルム、
そこで初めて踊りました。
そうです。
でそれからずっと練習して去年のその11月末から、
その後しばらくな、うん、踊り練習なく、うん、東京の生ステインディアに参加させて、
あれはいつですか、時期的に
9月ですね。
あ、9月です、
はい、
あ、じゃあ去年の2月、9月、そして11月、12月という形でやったと、
はい、
なるほど。でその踊りの方はどうですか、楽しめましたか。
私基本運動音痴なんで、どうだったんだろうと思うんですけど気持ちよかったんですね。踊った後の。
ではまあちょっと質問が前後しますけども、はい、今回そのビアトリアイル文化保存会で、
はい、
参加した人は何人ぐらいいたんでしょう。
総勢20名です、
ね。20名。
17名行って、はい、あと東京のコーディネーターっていうんでしょうか、うんうんうん、が3名いらっしゃったんで。
なるほど。
うん、
ということは20何名で移動すると。結構大変ですよ。
そうですね、大移動、
うん、でその先ほど言ったムンバイと何でしたっけ、もう1個
コルカタ
とデリーっていうと、これかなり距離はあるんです
か。ありますね。
移動にはどのぐらい時間かかったんですか。
コルカタからムンバイに行くときに2時間半3約3時間
それバスですか、飛行機。
飛行機
です。あ、飛行機で。じゃあすごい遠いな。
途中で一旦とどこで泊まったのかちょっと忘れたんですけど、
うんうん、
泊まって、うん、そこでまた乗り換えっていうか、
うん、
他のお客さんが乗り換えしてまた、
うん、で
だからもう3時間約、
あ、
うん、すごい狭いんですよね、インドの飛行機。
あ、飛行機が、あ、大変です
ね。大変でした。
あ、じゃあ飛行機で移動するぐらいやっぱりね、インドって結構
3カ所全部飛行機で移動だったので。
あ、そうですか。
最初の日にデリーに着いたんですけど、うん、デリーにはそのまま泊まらずに飛行機で移動してコルカタに行ってって、
うん、
から日本から8時間インドに着いて、
うん、
そこからまた3時間なんで11時間。
ああ、結構
大変ですね。
久美子さんはあれですか、このインド他にも海外っていうのは行ったことあるんですか。
初めて、はい、
海外。なるほど。
初めての海外旅行がインドだったんですね。
なるほど。
だからどこでも行けるんじゃないかな。
なるほどね。まあもし機会あったらまだ行きたいとは考えてますか。
はい。最後のデリーでガイドになってくれた人と、
う
ん、私今 Facebook でお友達になったんですけれども、携帯の翻訳アプリで、
うん、
英語とやり取り頑張ってます。
あ、なるほど、ね。
なので、
うん、
近い将来、
うん、
お金を貯めて、うん、子供たち連れて見せてあげたいなって思います。
あ、なるほど。それはいいですね。そのガイドの方って女性ですか、男性ですか。
男性なんです。
男性、
はい。
あ、なるほど。若い方、
40代ぐらいですかね。
あ、なるほどね。はい、これ最後の質問になるんですけども、はい、織田久美子さんにとってアイヌ文化とはどういうものでしょうか。
アイヌ文化ですか。難しいんですけどね。受け入れられなかった時がありまして。
あ、自分自身が。
自分が、うん、
はい。
なんですけど、これからたくさんいろいろ子供たちにも教えてあげたいっていうのもありますし、わからないことは率先して調べていって、
うんうん、
これから子供たちにも差別っていうのをなく、
うんうん、
していこうかなって、していけたらいいなって思います。なので、アイヌ語は頑張って、
うんうん、
勉強していきたいと思います。
そうですね、まあ、子供たちね、一生懸命アイヌ語勉強してますね。
そうですね、はい。
イタカンドっていうアイヌ語弁論大会にも出てますしね、
はい、
水木ちゃんなんかもね、まだどんどん勉強してね、はい、やってほしいと思いますね。はい、本日のインタビューは、本日のお客様は、ビラトリアイヌ文化保存会所属の織田久美子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではですね、 今から録音音源を聞いていただきます。第17回アイヌ語弁論大会板関楼でアイヌ語弁論の発表を、織田瑞希さん、龍さん、葉月さんの3人の兄弟で発表した音源を音を聞いていただきます。実は先ほどもお話ししましたが、子供の部で優秀賞を受賞しました。早口言葉で、去年の10月19日北海道大学クラーク会館にて、録音したものです。それではお聞きください。
それでは続いて4番目の発表は、白鳥町からお越しの織田瑞希さん、龍さん、葉月さんの3名です。発表は早口言葉です。それではよろしくお願いいたします。
それでは今アイヌ語で、発表した内容を日本語で紹介します。私の名前は瑞希です。11歳です。私の名前は龍です。6歳です。私の名前は葉月です。5歳です。早口言葉を言います。レプターアンペスワスワネというやつをまず3人でやって、1人ずつやって3人でやると。そして次ですね、この早口言葉は、おきくるみのイム。イムっていうのは、何かを言われると瞬間的に反応する、そういうものです。日本語ではですね、妖精ヒステリーというふうに書かれたりもしてますが、その内容ですね。これは半島域なんか、高級なキピラピラトイピララチューラテクチューピシカンチャーゲレレウポーテンテンカラカラチッチッというふうに、3人でやっています。これも早口言葉です。ということで、やっ ってですね、最後に、この早口言葉はオキクルミの犬の名前です。まあ、これはアワサーサークヌケタルケというやつなんですけども、で最後にありがとうございますというイヤイライケレというアイヌ語で締めております。以上です。
茅野茂、二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には、初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。また、この館が所蔵するアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け、常設展示しております。茅野茂、二部谷アイヌ資料館では、公式ホームページを2009年の7月5日に開設し、PR に努めております。なお、2010年7月には、国土交通省が作成したアイヌ伝統文化資料コンテンツを、資料館公式ホームページで公開しております。茅野茂、二部谷アイヌ資料館でご検索ください。
次はピリカカンピソシです。ピリカカンピソシとはアイヌ語で良い本という意味ですが、このコーナーでは数あるアイヌ民族関連の書籍の中からスタッフが読んで、これは良い本だということで皆さんに紹介したい、読んでほしいというような本を選んで紹介するコーナーです。今日は私、大野哲人が担当です。それで、今日私が紹介させていただく本は、茅野茂のアイヌ語辞典です。この本は、まあ、その名の通り、アイヌ語の辞典です。私も今まで何冊か本を紹介させていただきましたが、辞典は初めてだと思いますし、このコーナーで辞典が登場するのは初めてかと思います。で、まあ、この放送をお聞きの方は、まあ、アイヌ文化、アイヌ語に関心をお持ちの方も多いかと思いますし、アイヌ語を勉強していらっしゃる方もいらっしゃるかと思います。で、まあ、アイヌ語を勉強するとなりますと、まあ、教材ですね、が必要になってきますし、やっぱり辞典がですね、必要になってきます。で、アイヌ語の辞典というのはですね、まあ、何冊か出版されております。あるんですが、まあ、そんなに数多くありません。ただまあ、1990年代以降ですね、本屋で買えるような形の辞典が、まず3冊出ました。それまではですね、アイヌ語の辞典、まあ、あるにあったんですが、アイウェイをもしくは、アルファベット順に言葉ですね、単語が並んでいて、こう、引いて勉強に役立っていることができるような辞典は、それまではなかったんですね。ところが、1990年代になって、3冊の辞典が出ました。そのうちの1冊がこの辞典です。で、この本は、茅野茂さん、つまり、この FM ピパウシの茅野資料局長 の, お父様でいらっしゃる方で、まあ、まあ、有名な方ですので、皆さんご存知かと思いますが、アイヌ語やアイヌ文化の復興などに尽力された茅野茂さんの辞典です。 ということは、これは萱野茂さんが生まれ育ったこの二豚にのアイヌ語を中心にまとめた辞典です。あと他2冊辞典があります。そのうちの1冊は千葉大の中川博先生のアイヌ語千歳方言辞典。もう1冊は、玉田鈴子先生のアイヌ語猿方言辞典ということになります。千歳方言とあと猿方言。猿方言というのはこの猿川ですから、つまりこの二豚にを含むこの猿川流域のアイヌ語をまとめた本です。はい。そのうちの、まあ、1冊がこの萱野茂さんの本です。で、この辞典の特徴をですね、それぞれ特徴、長所ありますが、この辞典については、このアイヌ語の話者であった萱野茂さん自身がですね、自分の、この今までの、まあ、生活の中で、アイヌ語を話すおばあさんと一緒に暮らして、そしてまだ萱野さんが子供の時は、アイヌ語を話すお年寄りがたくさん周りにいらっしゃって、実際にアイヌ語が使われていた。そういった生活の中で、身につけたアイヌ語を、一生懸命、原稿に書いて、事前にまとめられた、わけですね。やはりそれは、その作業が非常に大変で、長年原稿を書き溜めて、出版されたわけです。この辞典が出たのが1996年です。で、この辞典は、あいうえお順にアイヌ語の単語が並んでます。そしてそれぞれの言葉の意味や使われ方、用例とか、もしくはその言葉の背景なども詳しく説明が載っています。そして、まあ、イラストもところどころいろんな民具とか、物の名前が、のところにはそれがどのようなものであるのか、イラストが載ってまして、それを見れば、それがどういうものであるかわかるようになっています。で、この、まあ、辞典ですが、やはりこの萱野茂さんはやっぱアイヌ、ご自身がアイヌ語の話者であったということで、本当に生活の中で身につけた言葉です。研究者の作った辞典とはそういう点が違いまして、本当にこう例文が生き生きとしててですね、当時、二豚にでの、生活の中で、家で使われた、村の生活の中で使われた、そういう、まあ、アイヌ語の表現が、たくさん散りばめられてまして、非常に、例文をこうパラパラめくってですね、読むだけでもとても面白い。言葉が本当に生き生きとしてまして、いろいろなそのアイヌの、生活の知恵でありますとか、アイヌの人たちの、まあ、風習、考え方、もしくは生活の中の起きてルールとか、そういったものがこの辞典の中にありまして、この辞典を、まあ、パラパラめくるだけでも本当に、アイヌ文化、アイヌ語だけじゃなくアイヌの考えとか文化についても理解を深めることができる本です。ですので、まあ、アイヌ語の辞典、まあ、いろいろありますが、この本はやはりアイヌ語を勉強する方にとっては、まあ、必読だと思いますし、多少値は張りますが、やはりこれは、価値のあるものであります。もう、この本が出てからですね、十数年経ってますが、2002年に増補版が出てます。最初出た時は8000円ほどの、単語を載せてましたが、それに600さらに足してですね、増補版が出ております。これはこの、本当に、まあ、アイヌ語を勉強、本格的に勉強してない人でも、アイヌ文化に関心ある人が読んでもですね、いろんなこうアイヌ語の、ことわざであるとか、そういったものがたくさん載ってますので、アイヌ語、アイヌ文化に関心の終わりの方、ぜひですね、手元に置いて、ちょっと、言葉を調べるとか、そういった時に、めくってみたり、パラパラ、めくって例文とか単語を見るだけでも本当に勉強になる、いい本だと思います。ということで、今日は、萱野茂さんのお書きになった、萱野茂のアイヌ語辞典、三省堂から出ております。この辞典を紹介させていただきました。担当は大野哲人です。
第153回目の最後のコーナーとなります。先ほどインタビューコーナーで出演いただいた織田久美子さんに今日の放送に出演した感想を聞きたいと思います。どうぞ。
2回目なんですけれども、すごく緊張しました。ありがとうございます。いい体験できました。
はい、それとですね、先ほど板関路アイヌ語弁論大会の録音音源でお聞きいただいたお子さん、実は3人今日いらしてますので、それぞれ自己紹介と小学校何年生というのを言っていただきます。それではお願いします。
平取小学校6年生の織田美月です。
はい、ありがとうございます。はい、
小学校1年生の織田龍です。
はい、
織田葉月です。5歳です。
はい、先ほどですね、板関路というアイヌ語弁論大会ですごい上手に話すことができた3人の方ですね。今日は本当に出演ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではですね、FM ピカウシからお知らせがあります。アナさんお願いします。
はい、FM ピカウシからのお知らせです。FM ニブタニ放送、愛称 FM ピカウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FM ワイワイでは 77.8MHz で同時放送しています。また、FM ワイワイが配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。他には録音により、帯広市の FM ウィング 76.1MHz で第3日曜日に放送され、インターネットラジオでも聞くことができます。同じく録音により、恵庭市の FM いにわでは毎週土曜日に放送されています。さらに、FM ピカウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて、FM ピカウシでは、皆様からのご意見、ご感想、その他、ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラ取町二豚に、二豚に子供図書館宛て、FM ピカウシまでお寄せください。
FM ピカウシ。第153回目の放送もお別れとなります。次回は2月9日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
イヤイヤイケです。